皆さん、
こんばんは。2022年1月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今日は2022年1月、今年1回目のゴスペルアワーです。
今日のゴスペルアワーは、謙遜というテーマでお届けします。
私たちの鵜子町の教会では、去年1年間は毎週感謝というテーマで聖書を学びました。今年は謙遜というテーマを1年かけて学びたいと思います。
感謝という言葉は聖書の中で全部で157回出てきますので、1年間で52回の日曜日の礼拝で、感謝について学ぶことができました。しかし、なんと謙遜という言葉は、旧約聖書に4回、新約聖書にも4回で、たった8回しか出てきません。へりくだるという言葉は、聖書全体でも31回しか出てきません。
謙遜とへりくだるという言葉合わせても、39回にしかなりませんが、1年間52回の日曜日、大丈夫ですか？
はい、なんとか謙遜に、謙虚に頑張りたいと思います。
ちなみに、謙虚という言葉は、私たちの教会で使っている新改訳2017では、1回だけしか使われていないそうですよ。
あらら、そうですか。それでは、私たちの教会の2022年の年間目標の聖書の言葉を最初に紹介したいと思います。
旧約聖書、ミカ書6章8節です。
主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるのかを。それは、ただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。
ミカさんといっても、ミカさんは女性ではなく男性です。正式な名前はミカヤというそうですが、ミカという名前は誰が主のようであろうか。主のような方は、他に誰もいないという意味です。
それでは今日の最初の賛美をお届けします。感謝と喜びをという賛美をお届けします。
それではどうぞお聞きください。
流された血潮 主の前に捧げよう。
感謝と喜びをという賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは謙遜というテーマでお届けしています。
この預言者ミカさんは先月クリスマスの時にメシア、救い主イエス・キリストが生まれることを予言したあのイザヤさんと大体同じ時期に活躍した預言者です。
ということはイエス様が生まれる約700年前、今から約2700年も前に活躍していた預言者だということですね。
はい。しかも、救い主はベツレヘムという町で生まれると旧約聖書の中で預言した預言者は、実はこのミカさんです。
そのミカさんが人々に一番大切なこととして伝えたかった言葉が、先ほど紹介しましたミカ6章8節の聖書の言葉です。
神様があなたに何を求めておられるのか、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと教えられています。
第一に公正を行い、第二に誠実を愛し、第三にへりくだって神と共に歩むということですね。
はい。公正を行いという言葉は、他の翻訳の聖書では公義、正義、義、公平という言葉で翻訳されています。神様の言葉である聖書の基準、神様の正義という基準に従って生きるということです。自分勝手な自己中心的な生き方をするのではなく、神様は何を喜ばれるか、神様の御心を求めて生きることが第一に求められています。
第二番目は、誠実を愛することですが、リビングバイブルという聖書では、エコひいきせず、公平で、憐れみ深くあることと翻訳されています。
この誠実という言葉は、決して見放さない、見捨てない、見限らない神様の真実な愛、恵み、憐れみの愛で愛することです。
エコひいきをしないで公平に誠実な真実な愛で生きることができたら素晴らしいとは思いますが、現実の私たちは自分勝手で自己中心で変わりやすい愛しか持っていませんので、自分の努力、頑張りでそのように生きるというのは可能でしょうか？
はい、そこで第3番目のへりくだって神と共に歩むことが 必要になるんですね。
逆に言えば、神様の前にへり下ることのできる人は、公平を行い、誠実を愛して生きることができるという約束でもあるんですね。
はい、それではここで今日の2曲目の賛美をお届けします。土の器という賛美をお届けします。
それではお聴きください。
土の器、影だらけの私、その影からあなたの光がこぼれ
土の器という賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは謙遜というテーマでお届けしています。
謙遜にへり下って神と共に歩む、生きるとはどういうことでしょうか。自己卑下することは謙遜、へり下ることではありません。謙遜というのは自分を低くすることではなく相手を高くすることです。自己卑下する人は、人から褒められると、いやいや私は大したことはありませんよ、と言いますが、謙遜な人は、人から褒められると、ありがとうございます、〇〇さんのおかげです、と他の人を高めます。
聖書の言葉、 新約聖書フィリピ2章3節。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。
へりくだって互いに人を自分より優れたものと思うということが本当の謙遜なんですね。
神様の目には高価で尊い存在として神様に愛されていることを私たちは知っていますので、必要以上に自分を自己卑下することはありません。
欠けだらけの私たちを愛して共に歩んでくださる神様がいてくださいます。自分が神様に作られ、神様の愛と守りと導きが必要な存在であることを自覚することがへりくだることです。
謙遜の反対は傲慢です。傲慢とは自分が神であるかのように振る舞うことです。自分の力を誇り、神など必要ないと考えるのです。ですから人は傲慢になると神と共に歩めなくなるのですね。
C.S. ルイスという人が謙遜についてこんな説明をしています。謙遜とは自分自身をより小さい存在だと思うことではない。自分自身についてより少ししか考えないことである。英語では think little ではなく think less なのです。
自分といつも自分のことしか考えない人は謙遜な人ではありません。いつも神様と他の人のことを考えている人は謙遜な人です。
自分のことよりもいつも神様のこと、他の人のことを考える人が謙遜な人なんですね。
それでは今日の3曲目の歌をお届けします。主を仰ぎ見てという歌です。
主を仰ぎ見て力を得よ。主は我が力、我が盾。主を仰ぎ見て光を得よ。主がすべてを成し遂げられる。私に迫るどんな山も越える力与えてください。私が恐れず、ただ主を信じ、進むことができるように。それではお聞きください。 主を仰ぎ見てという賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは謙遜というテーマでお届けしました。
それでは今年最初のジョークをお届けしたいと思います。仏教やカトリックでは沈黙の行という修行があるそうですが、ある人三人が一週間の沈黙の行を始めたそうです。
三日目になった時、一人がやっと三日目になったと言ったそうです。すると隣にいた人が、あ、お前今喋ったぞと言ってしまい、二人とも失格してしまったそうです。
すると最後の一人が、あいつらはダメだな、最後まで残ったのは俺一人だけだと言って自慢したそうです。
三人とも失格してしまいましたね。
謙遜も同じ失敗をしやすいので注意が必要です。神様、感謝します、私は最近謙遜になってきましたと言った瞬間、謙遜ではなく高慢になっていますので注意が必要です。
新しい年、教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今年、いや今月、いや次の日曜日、お近くの教会にぜひ行ってみてください。
日曜日の朝10時半から、普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月2月にまた
お耳に
かかりましょう。
空